京都スペースファウンテン京都空間創生術。この番組はぬくもりのある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテン京都空間創生術を私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けいたします。この番組は毎日新聞京都版金曜日朝刊に各週で連載を続けています。京都空間創生術の記事の中から旬の話題をピックアップしてお届けする番組です。
そうなんです、この京都空間創生術は私がもう11年も連載を続けている年季の連載記事で、その回数は260回となりました。私たちは常日頃建築設計の仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことを毎回記事に取り上げて紹介させていただいております。
さて今週のタイトルは枠田の森と森の中の家ですね。
そうですね、最新の260回からのご紹介なんですけれども、はい、枠田と言いますとですね、京都でも有名な料亭さん、
はい、ね、そうですね、 とっても有名です。
高台寺枠田とかね、室町枠田とか、はい、あってミシュランでもね、あの星がついてますし、行かれた方も多いんじゃないかと、ね、思いますけども、
はい、
ちょっと高級料亭のね、
そうですね、
ありますけども、僕も何回かね、あの仕事柄お付き合いで行ったんですけどね、はい、大変美味しいんですよ。
美味しいです。私はね JR 京都伊勢丹の上でも行かせていただきましたが、
そうなんですよ。でいろいろね、あの割烹料理屋さん個性があると思うんですけども、この枠田さんはね、あの元々ね丹後の出身なんですね、
はい、
老舗でずっと京都でやってられたということではなくて、あの丹後峰山の方で、料理旅館を長らくされてましてですね、あの昭和57年、1982年に京都の高台寺にいらっしゃって、はい、お料理屋さんを始めたのがその始まりということで、案外歴史が、
ね、そうですよね、なんか枠田旅館としてとっても有名なんですって。
そうなんですね、はい、だからそのもう今ではね高台寺枠田さんと言いますと、はい、何百年の歴史でやってられそうかなと思いきや、実はあの昭和57年からというようなところなんですけどね、はい、
うん、
味付けが大変しっかりしてましてですね、そういう意味ではその丹後の、個性文化を色濃くあの守っておられるなというのと、はい、あとその素材の味を大事にされてますよね、旬にこだわって、あまりその盛りすぎないというかね、あの素材の味を素直に引き出して美味しく食べていただくと、
よくわかります。私秋に行ったんですがね、松茸をね、はい、そのままの味でいただけるように食べましたけど、
ね、冬に行きますとカニをそのまま焼いたりとか ね、
そうですよね、
いうようなことで、あの本当に美味しいんですけれども、あのこの枠田の森というのはですね、はい、久美浜町がこれ丹後なんですけどね、
はい、
あるんですよ。
で
京丹後市久美浜町っていうんですけれども、その枠田さんがその丹後出身なので、その地域にもですね何か作っていこうということで、約3万本の木を昭和2007年
から、
ね、植えまして
3万本の木をね植樹されたということで、
そういうあのいろんなあの森を作ってられるんですけど、
これ当時から有名だったんですか。
そうですね、あのできた時はそういう枠田の森っていうのがあのできたっていうのは僕は知ってたんですけれども、
そうなんですね、
はい、ただね、あの今回これ書かせていただいたのは実は今年の6月にですね、あの建築家の安藤忠雄さんが森の中の家という美術館をね、はい、設計されて竣工させました
ね。世界的なね建築家ですよね。
でそれができたということもあって、ちょっと私この間日帰り旅行でピュッと行って見て帰ってきたんですね。
遠かったですか。
あのね、久美浜町ですからね、
はい、
あの京都市内から行くと遠いんですけれども、ただね京都縦貫道ができましたから、
はいはい
はい、これを使っていきますとね、意外と早く2時間ちょっとで、
あ、はい、そうですか、
ね、ずっとね、亀岡の方から綾部福知山と通っていきましてね、あの天の橋立を通り越して、あの今大宮町まであの通ってますので、
いい景色のところを通られたんですね。
本当にね久美浜町のすぐそばまでもう高速道路で一直線で行けますからね、
はい、それはいいですよね。
大変近くだったというふうに思うんですけれども、これね、美術館といいますといろいろなあの展示がある美術館と、
はい、
あの個展といってもう決まったものをずっと飾る美術館なんですけど、この美術館は、この画家のですね、
はい、
安野光正さんという方の、
安野光正さん、
そうですね、
そうですね、
っていう方の、 絵を専門に飾る施設として安藤忠雄さんが設計したということなんですよね。
じゃあ安藤光政さんの世界がもう十分に楽しめるんですよね。
この安藤さんという方もお年91歳なんですけれどもね、まだ現役として水彩画を非常に得意として描かれている方で、いろいろと賞もね受賞されているというようなところの大変な大作家さんなんですけれどもね、
絵本作家としてデビューされて、不思議な絵とかいうのが世界中で大好評ということで、
エッシャーという騙し絵というで有名な絵描きがいるんですけど、そういった不思議な絵の世界を水彩で表しているというようなものがなんか大ヒットの代表作みたいなんですけどね。で、安藤忠雄さんといいますとコンクリート打ちっぱなしのね、
そうですよね、現代的なイメージがありますよね。
ですけれども、ここはですね、コンクリートも当然あるんですけれども、その森、和久伝の森に溶け込むようにですね、外壁はこう杉板張りね、基調として作ってるんですけど、今写真をね見てられますけど、
これ何色なんですかね、実際に見ると
これね、黒みたいに見えますけど焦げ茶色なんですね。
あ、焦げ茶なんですか。で、周りはで自然ですから緑がいっぱいですよね。
そうなんですよ、
そこに焦げ茶がそうなんですよ、本当立ってるという、
そうなんです。だから決して主張することないですけれども、存在感のあるというかね、そういった建物なんですけれども、中はね撮影禁止なのでなかなかホームページとか見ても載ってないかもしれないんですけれども、中はね、その焦げ茶色じゃなくて明るい木目を基調とした明るい空間なんですね。
へ、じゃあ外の雰囲気とまた全然違うんですか。
違うんですよ、でね、僕ほほうと思ったのが、普通美術館ってこう外の光を遮断して設計するんですね、それは絵が邪魔になって絵がその自然光で光に邪魔にならないようにこうそうしていくんですけども、ここはね、ほのかにその外の明かりを入れて絵を見るようになってるんですね。
じゃあ自然光で見られるようになってる。
だからそれは直射日光ではないんですけれども、間接的に緩く自然光を取り入れて、この安野さんのですね、水彩画の柔らかいその画風と合わせて、専用の美術館ですからマッチングさせてるというのはですね、すごいなというふうに思いましたですね。
なんかどんな建物なのかすごく気になってインターネットを調べまくったんですが、撮影禁止なんですよね。だから載ってないんですよね。そこにね、文章で、絹織物に包まれたような繊細かつ柔らかな空間を表現って書かれてたんですが、まさにそんな感じなんですか。
そうなんですよ。ぬくもりのあるという表現も、当たってるんですけれども、本当にこう、絹織物で包まれたような柔らかい光の空間なんですよ、入ってるね。だからこれ新聞記事で表すときにどう書いたらいいかなと思って、
そうですよね、
ちょっとそういうふうに書いてみたんですけれども、
安藤さんの設計はどう思われましたか。
そうですね、僕は非常に尊敬している建築家の一人でございまして、特にその空間の構成とか光の使い方とかですね、その建物に対する考え方っていうのがもう素晴らしいというふうに思ってるんですね。実はこの和久伝の森の森の中の家も、そこの美術館に入るまでもこうワクワクして楽しめるんですよ。そうなんです。で、普通に考えると玄関までなんていうんですか、なるべく短い線で結んでですね、お客さんを歩かさないようにするんですけど、ここはあえてこう回り道をしてですね、周りの風景を楽しみながらこうワクワクしていくような美術館になって
ますね。じゃあいっぱい写真を撮りたくなるような、そんな感じですよね。
で、ところどころにこうちょっとスリットがあったり、木が植わってたりというような形でこう入っていくんですけどね。
本当に写真で見ると本当にシンプルに見えるんですが、細かい工夫がなされてるんですよね。
ですので、そうワクワクとこう気持ちを高めて入りますからね、中に入った時の感激もひとしおで、こういう世界があるんだなということなんですけども、ぜひね、お休み一日取られて、日帰りで行ける距離なんでね。
私も今回調べて本当に行きたくなって、
だろうと思いますよね。
2時間ぐらいで行けるならいいですよね。
いいですよ、そういうワクワクしながら、
なんかレストランもあるんですよね。
そうなんです。隣にはですね、和久伝毛利というですね、和久伝さんの工房レストランがあったりなんかしてるんですね。
なんか京丹後で育った野菜や魚を使用した食事が楽しめるということで、
オープンキッチンのような、レストランがございまして、そこで和久伝さんの味を手軽に楽しめるということだったりとか、
和久伝さんといえばレンコン菓子、
そうですね、
最高、聖子か、有名ですよね。
そうですね、
それも食べられる、
食べられますし、お抹茶も飲めますしね、で、お土産用のいろんな炊き合わせとか佃煮とかそういったものも売ってますのでね。
私ちょっと気になったのがね、オリジナルドリンクの山椒ソーダ、だから山椒が取れるんですよね、和久伝の森で。
そうなんです。
それを使ったソーダが飲めるということで、
そうなんですよ。その和久伝の森にね、いろいろと約3万 まあ、もう56種類がね、はい、あの植えられてまして、その中に山椒があったりとか、あと畑があったりとかね、ということで、その森の中で、あの、いろいろ育ててられるんですけれども、この和久伝さんで結構ね、おもたせ、あの、お土産に力を入れられてるんです
よ、ね。そうですよね。
なかなかその、まあ、たんびたんび行けるお食事屋さんじゃないですけれども、そうやってちょっとね、和久伝さんの、お菓子ですよとか、お料理ですよとかいうのを持って帰れるようにされてまして、で、そういったものをね、一括してここの、あの、和久伝の森の工房で作ってられるんです。
そうなんですか。
そうなんですよ。だから、その料亭の厨房に限りはありますからね。はい、だから、こういう、あの工房を専用に構えられて、ここで、あの、作ってですね、その味を手軽に楽しんでいただけるようにという工夫もされてるんですよ、ね。
ああ、じゃあ出来立ても買って帰れるということですね。
そうなんですよ。ぜひね、橋本さんも行かれたらと思うんですけど、まだね、これ出来立ての施設なのでね、ちょっと分かりにくいんですけれど、まあ、カーナビとかあるとね、あの、比較的できるんですけど、僕もね、こう、森の中の道を走ってたら、ね、急に和久伝っていう看板が出てくる。そう。で、その、和久伝の看板を見たら、曲がっていくんですそう。
わかりやすいですね。
わかりやすいでしょ、だから、その、あの、そろそろかなと思ったら、こうね、
和久伝って出てくるんですね。
熱い看板がありますから、あの、それを目印に行かれたらというふうには思いますよね。
こう森の中も歩かれたりしたんですか？
そうですね。一通り、あの、歩かせていただきましたけれども、まあ、夏の暑い時でしたからね、いい運動になりました。で、まあ、話戻して、安藤さんがこういろいろその美術館行くまでにこうね、いろいろアプローチをされてるっていうのは、僕も思ってたんですけど、例えば、女の人ってこう百貨店とか買い物行くと、その目的に行くまでにいろいろ寄りますよね。
寄りますね。ねえ、なんか例えば。デパ地下なんかいい例ですよ。
そうですよね。口紅とか買いに行って、口紅まっすぐ行くかと思いきや、なんかいろいろ見てですね。
そうです。
こう行きますよね。で、あれって僕、まあ、ちょっと気になって調べたんですけど、こうワクワク感を高めてるんですって。いろんなウィンドウショッピングなんかを見て。で、僕ら男連中はですね、もうなるべく合理的にまっすぐ行って口紅こうで帰ってっていうことをするんですけど。
口紅買うんですね。
買うとしたらね。だからそう、女性はそういうとこがあるので、まあそういうところも何かこう関係があるのかなと思ってね。
なるほどね。だから1階からね、洋服置かないんですね。ワクワク感を高める小物を1階に中心に置くそうですね。
そうそうそう。だからそういうね、あのところもひょっとしたら安藤さん考えられてるのかと勝手に思ったりなんかしてるんですけどね。
そういうのを感じながら歩くと楽しいですよ ね。
ただ我々の世界ではですね、これ安藤忠の最新作なんですね。今年の6月ですから。ですから、今、本当にこの安藤忠のですね、現在の設計手法というのを学び取れて、僕なんかもいろいろ見てますけど、やっぱどんどん進化してますよね。
そうですよね。
伝統から。で、あ、ここのデザインはあの時のものをちょっと進化して使ってるんだなとか、あ、ここはよく改善できてるなとかいうのはちょっとプロ目線で見ると面白いところかななんて思います
ね。でもなんかいいですよね。故郷への恩返しみたいなもんでしょ、要は。
そうです、そうです。
そういうこういう事業を始められた地域活性事業ということですから、いい取り組みですよね。
ねえ。和久伝時代は明治3年からあるんですけどね、というような話です。はい。といってね、そういうふうな話題をですね、毎週スタジオから楽しくお届けできればと思っておりますので、ぜひね、またお気軽にご連絡いただければと思います。
はい。はい、ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは、電話番号、京都 075-451-5777、451-5777、ホームページ検索は、ローバー建築、ローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい、そろそろお時間となってまいりました。来週も京都空間創生術よろしくお願いいたします。今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さえりがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン京都空間創生術、この番組はぬくもりのある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。